こんにちは、キリノミヤコです。ポッドキャストキリノミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法を今日もお送りします。このポッドキャスト、まだ F1 ファンでいられるのか、F1 ファンはどこにいるのか、F1 ファンになるっていうのはどういうことなのか、現代社会における F1 というスポーツの意味を考える文化系ポッドキャストです。そうそう、この前ですね、イギリスの大学の先生にですね、メールを出したんです。大学のですね、ちょうどそのスポーツ社会学っていう専門の先生に、久しぶりに会おうかなって思ってですね、久しぶりにっていうのが、5年ぶりぐらいなんですけど、まあ、僕の要するに卒業した大学の指導教官だった人なんですね。で、まあ、あんまり僕は出来のいい学生じゃなかったんで、まあ、そんな頻繁に連絡を取るわけでもないし、まあ、気が向いたら連絡を取って、まあ、ちょっとついでに、まあ、15分ぐらい会いに行くみたいなですね、そんな感じの、まあ、浅い付き合いをしてるんで、まあ、もうそろそろメールの返事返ってこないんじゃないかなと思って、でもまあダメ元でこの前お元気ですかってちょっと久しぶりにイギリス行くんでお会いできたら嬉しいですみたいなね、ものすごいこう丁寧な英文でですね回りくどくですね書いてですね送ったんですよね。でやっぱ返事なくてやっぱ返事なくてね、ああもうやっぱダメかと思って、やっぱ5年間ね、年賀状でもまあ1年に1回来るっていうね、それぐらいの感覚なのに、5年ぶりの E メールはさすがにもう返事も来ないかと思って、まあちょっとこのコネクションももうないかなって1週間ぐらいですねちょっと落ち込んでたんですけど、ふとですねその G メールの Google のメール使ってるんですけど、 G メールのスパムっていうその迷惑メールっていうところを、まあ、何気なく開いたらですね、その教授からの返事がスパムになってて、はい、スパムにね、迷惑メールのところにね、ちゃんとね、返事来てた。来てたわ。いや、よかった、よかった。いや、なんかよくね、メール出した後にね、ちょっとそろそろお返事欲しいんですけど、とか言うと、すいません、迷惑メール入ってました、とかですね、気づきませんでしたっていう言い訳を笑うたびに、まあ、そんなわけないだろうって。迷惑メール、そんな大事なメールが迷惑メールに入るわけないだろうって思ってたんだけど、入ってた。入るね、大事なメールもスパムのところに。ということで、今回も、まあ、よかったよかったということで、9月にイギリスに出張するんですけどね、まあその時にちょっと会ってこようかなと思います。じゃあ今回もキリノミヤコの F1 ログスタートです。はい、というわけで改めまして桐野美也子です。そうなんだよね、その大学のね先生がね、スポーツ社会学が専門だから、なんかスポーツのね概説書みたいなのも、まあ、出してるんだけど、まあ、結構読んだらね、ちゃんと F1 についても書いてあるページが結構あってね、こうバーニー・エクレストンがどうのこうのとかですね、ちゃんと結構書いてあったっていうね、そういうのを思い出しましたね。まあ、僕自身は別に F1 の研究をしてたわけじゃないんで、そこの件についてですね、教授と何かやり取りをしたっていう覚えはないんだけど、ああまあそういうのは基本的なことなんだなっていうふうにですね思ったりしたと、そんなことも思い出しましたね。はい、まあそれはともかくですね、カナダグランプリが盛り上がったっていうのかな、まあなんかレースの他のことで盛り上がったっていうことで、まあそれはこの、F1 ファンになる方法もですね、1個前の007回目をですね聞いていただければ、まあ、そのあたりのことは、話してあります。で今回は、ヨーロッパに帰ってきまして、フランスグランプリということで、まあこれが終わったっていうところですね。ねえ、それでね、本当にね、こう F1 ファンじゃないなっていうふうに僕は思うんだけどね、こうなんかびっくりしたのがね、今回こうフランスグランプリを見たらね、よくわからないサーキットでやってて、ここどこかなっていうサーキットでやってて、 まあ、よくよく、まあ、知ってるんですよ。知識としては、まあ、フランスグランプリっていうのは昔はマニクールっていうところでしばらくずっとやってて、でそこからフランスが干されてですね、フランスグランプリっていうのがしばらくなかったんですよ。でもまあ最近はルノーも活躍してますしね、昨年からフランスグランプリが復活したっていうね、まあ、多分昨年だと思うんですけど、今話してて裏取ってないなっていうことに気がついたんですけど、まあ、多分去年からですね、フランスグランプリがポール・リカールっていうところに移りまして開催されていますっていうのはね、まあ、知識としては知ってたんですけど、なんか実際にそのポール・リカールっていうサーキットを見たのがね、もしかしたら初めてじゃないかなっていうことは、つまり去年のフランスグランプリを僕は見てないっていうことですね。はい。なので、今から話すことは、もう去年から見てる人はね、何当たり前のこと言ってんのみたいな、その初めてポール・リカールを見てびっくりしたっていうね、そういう人が話す話ですから、今から15分ぐらいは。なので、そのつもりでちょっと聞いてもらったらいいかなと思います。で、何にびっくりしたかって、このポール・リカールが、しましまじゃないですか。これ見ていただきたいんですけど、これ何言って、F1 なんか普段見てないとかですね、中継見てないとかね、そういう人も、このしましまだけは見た方がいいと思う。で、まあ、YouTube で今はF1 が公式にね、ハイライトとか出してますから、そういうね、F1 フレンチグランプリっていうね、フレンチ GP2019 みたいな、そんなキーワードでハイライトを探してみていただきたいんですけど、まあ、パッと見ればわかります。通常サーキットっていうのは、コースね、道路がありますよね。で、その縁に、まあ、縁石っていうようなこう赤と白のちょっと出っ張った、縁っこがあって、その先は芝生だったり砂利だったりね、まあ、これグラベルっていうんですけど、まあ、砂利だったり芝生だったりして、まあ、ちょっと広いスペースが取ってあって、で壁があるっていう、まあ、大体そういう構造になってるんです、まあ、これは安全上もそうだし、まあ、サーキットっていうのは、まあ、そういうふうに余白を取ってね、実際のコースから余白を取って、まあ、まあ大体壁があると。まあもちろん古いサーキットはその余白が少なかったりとか、まあ、新しいサーキットは余白が広かったりとか、まあそれはいろいろその時代時代の安全基準でちょっと違うんですけど、少なくともですね、ここで大事なのはコースの外側は砂利か芝生だっていうことです。で、基本的には砂利なんですよ。なんでかっていうと、コースからはみ出した車が、特に高速ではみ出すと、コントロール不能でね、はみ出すことが多いわけで、もうその時にこう砂利でジャジャジャジャジャジャジャってですね、こうスピードを落としてあげるっていう、で壁にドーンと行くか、まあなんとか立ち直れば、そのままこうゆらゆらとコースに戻っていくと。まあ、そんな感じで、コースの外側は、まあ、砂利とかね、そういうことが多いわけです。で、前回のカナダグランプリでベッテルがはみ出してコースに戻ってみたいな、あれは芝生だったんですよね。で、芝生は芝生でツルツル滑るんで、もうグリップがほとんどないと。はみ出したけど、もうほとんどグリップがない状態で、まあ、しょうがなく戻ったのがあそこだったっていう。で、それでペナルティを取られて、お怒りっていうですね。まあ、そんな感じだったんです。で、まあ、基本的にはグラベルだっていうね、こう砂利だっていうことです。ところがですね、このフランスのポール・リカールって、しましまなんですよ。これどう表現していいのか分かんない上に、去年から知ってるとかですね、まあ、ポール・リカールを昔から知ってるっていう人には、こう今更キリノミヤコは何を言ってるんだっていう話をね、恥ずかしいけどしますよね。でのしましまってどういうことかっていうと、もう本当これは絵をここでバンってお送りしたいだけなん、お送りしたいぐらいなんですけど、要するに全部舗装なんですよ。こうコース、メインのコースはもちろんこうアスファルトで舗装されてるんですけど、それ以外のコースの外側もアスファルトなんですよ。だから砂利とか芝生がないんです。で、その代わりどうなってるかっていうと、青とか赤のしましま模様が書いてあるんです。コース以外の場所は青とか赤のしましま模様が書いてあるわけだから、こう空撮とかでこうサーキットが映ると、ものすごいなんか未来っぽいのね。未来っぽいっていうのが 正しい表現かどうかわかんないんだけど、なんかすごい不思議な感じがするんですよ。これ不思議な感じがしなかった人はね、目がねおかしいそんなことないから、観察力の問題かな、まあ、感性の問題かもしれないんですけど、なんか本来芝生とか砂利があるはずのところがアスファルトで、しかも赤とか青とか白とかで、まあ、しましま模様が書いてあるんですよ。おかしい、なんかね不思議な感じがしました。で、別にもうねポール・リカールは2年目だからかはわからないんですけど、誰もですね、実況や解説の人もあんまりそのしましまについて、まあ、あんまり詳しく言ってくれなくてですね、あれこれみんなも知ってることなのかなって思ってて、ちょっと寂しかったんですけど、まあ、もしかしたらP1 とか P2 とかそのフリー走行のね時に言ったのかもしれないけど、まあ、こっちはもう予選と決勝ぐらいしか見てないし、まあ、決勝も寝てたし、まあ、ちょっとその辺の解説を聞き忘れたんでちょっと話します。でですね、これ調べてみたんですけど、ちゃんとですね、これ1年前のね2018年6月28日にですね、セラコータさんがね、記事を書いてました。 F1 フランスグランプリに現れた謎のしましまの正体っていう記事をやっぱり1年前に書いてて、みんな1年前に気になったんだなっていうことが分かった。でも皆さん分かんないでしょ？分かんなくない？知ってんのかな？でこれね結構ね、でこの話が、まあ、あのしましまはこういうことですからっていうふうにこのセラコータの、話も終わるのかなと思ったら終わんないのよ。長いのよこの説明。すんごいこの記事長くて、なんでそんなしましまに説明があんのかと思ったら、この何ポール・リカールっていうサーキットの特殊事情があるんだっていうね、その歴史的背景からね話が始まるんですよ。これは結構面白いなと思って勉強になったんですよ。で、まあ、サーキットっていうのはそれぞれね、一年中使われるわけじゃないし、こう F1 を開催しているサーキットだって、まあ、年に1回 F1 が来るわけで、それ以外の360日ぐらいは他の用途で使うわけじゃないですか。で特にフランスっていうのはもうグランプリもなくて、でもこのポール・リカールっていうのはずっとですね、テスト用のサーキットとしてこう F1 の本番じゃなくてこのテストで、使われるっていうことを前提に改装されたっていうね、そういう過去があるということです。でそれはね16年前だ、今が17年前ですね、2002年の時に、大改修工事が行われてね、でポール・リカールっていうのはテストをこうなんていうの、もうとにかくテストに特化した、もうテストをやるならぜひうちでやってくださいっていう、なんかそういうサーキットとして生まれ変わったんだと。まずねこれが前提なんだそうです。でなんでそれが関係あるかっていうと、もうテストっていうのは本当に効率的にどんどんどんどん行いたいから、砂利とかね土とかね、そういうなんか本来はこうコースをはみ出した車のこう減速させてこう衝撃を和らげようみたいな、そういうものがあると片付けるの面倒じゃないですか。こうテストだからちょっと行き過ぎたりとか、こう、まあ、多分こうはみ出すっていうことも多分本番より多いんでしょうね。でこう例えば砂利にバババババーンっていくと砂利が飛び散るじゃないですか。でコースにも砂利が飛び散るじゃないですか。そうすると次の車がそこを通過するまでに掃除しなきゃいけないですよね。砂利を掃除する、土でもそうで、芝生でもそうで、芝生剥がれたりしたらそれまた戻さなきゃいけない。でそういうメンテナンスの手間とか、そういうテスト中に時間がもったいないっていうね。だから土とかそういう砂利とか芝生とかそういうものはやめてね、アスファルトにも全面サーキットはアスファルトにしちゃって、走っちゃいけないところには砂利砂利のですね立体的な塗装で、このセラコーターの記事によると紙やすりみたいな感じっていう、 なんかこうぎなんかジャリジャリなねジャリジャリなこうその上を走るとタイヤが削られちゃってボロボロになるっていうようなそういう摩擦係数の高いっていう表現を使ってますけど、そういう特別な塗装をね施して砂利や芝生の代わりにして、それがしましまの模様になってるんだっていう、これはねすごい合理的で面白いよねって思ったんですよね。でまあ白いラインは特に摩擦がないんだって、ただの線で、青が、まあ、そこそこ抵抗があって摩擦があって、赤は思いっきり摩擦があってすっごい減速するという、だからまあ入っちゃいけないっていう、なんかそういうね特殊な塗装になってるんだと。でまあこのポール・リカールっていうのは、まあ、そういう工夫もあってね、あのいろいろな、まあ、F1 だけじゃなくてさまざまなカテゴリーのテストサーキットとして、まあ、使われているんだっていうことだそうです。で、まあ、話が戻ってくるんですけど、 F1 でねこのしましま模様、あって、皆さんねこうなんか見ててさ、こうコースからはみ出した車っていうのは普通こう不利益を被るわけで、まあ、砂利に突っ込んじゃったらもう車のタイヤなんてドロドロに溶けて走ってるから、そのゴムにこう砂利がめり込んじゃって話にならないし、まあ、芝生だったらねこの前のベッテルじゃないんだけど、まあ、ツルツル滑っちゃって、まあ、どこ行くか分かんないしみたいな、まあ、その一方でなんかこうポール・リカールのこのしましまの上はみんな縦横無尽に走るなみたいな、こうなんかペレスとかもはみ出して戻ってきて5秒ペナルティとかですね、こうなんか最後の方もリカールドもなんか飛び出たんだか飛び出たんだか、もうなんかみんなも行ったり来たりで、もうなんか縦横無尽にレースしてるじゃんっていう風に思ったかもしれないけど、あれやっぱはみ出した人たちはそれなりにこうデメリットを被ってるんだな、けど意外と軽いのかなみたいな、なんか意外とどうなのみたいな、やっぱ砂利の方がいいのみたいなね、なんかちょっとなんかね不思議な感じでしたよね。なんかみんな結構コースに簡単に復帰してきたりして、本当にそんな摩擦があってタイヤボロボロになってんのかなみたいな、なんかねこのセラーの説明の通りの多分舗装だと思うんですけど、なんか案外 F1 マシンは縦横無尽に走ってないかなみたいな、まあ、なんかちょっとそんなあの不思議な感じがする、フランスグランプリだったっていう、まあ、それが言いたかったんだよね。この舗装の件気になるなと思って、まあ、多分これ1年遅れの話題なんで、これは2018年に収録したポッドキャストかもしれないですね。まあ、これ今日はもう間違いなく2019年の6月28日なんですけど、1年遅れでねポール・リカールのしましまに驚いてみたっていう、まあ、もちろんもっと詳しい人は2002年にそうなったっていうことなんで、もう17年遅れの話題。いやまあ F1 っていうのを理解するのはまあ本当に難しいですね。ね、だからもう真剣に驚いたっていうね、素朴な驚き、まあ、そんだけ。フランスグランプリのお話、ポール・リカールのしましまの秘密についてお話ししました。はい、そのフランスグランプリなんですけど、もう一個話題になってて、面白かったのがマクラーレンっていうですねイギリスのチームがあるんですけど、まあ、これのね昔 F1 を見てたっていう人は、ね、マクラーレンホンダっていうですね、まあ、なんでマクラーレンホンダじゃないんだろう、マクラーレンホンダなんだろう、マクラーレンホンダ、マクラーレンホンダ、まあいいか、マクラーレンホンダなんですけど、マクラーレンホンダなんだ、まあ、そんなそここだわってもしょうがないんだけど、なんでもそこ上がるんだろう、マクラーレンホンダ寿司市みたいな、なんかそういうあれかな、寿司市みたいな、そういうあれか、まあいいや、マクラーレンホンダっていうとですね、昔の F1 ファンの人はねむっちゃ速いっていうですね、大成功したチームっていうイメージがあると思うんですけど、最近 F1 を見始めた人はマクラーレンホンダっていうと遅いっていう、失敗したチームっていうね、多分そういうイメージがあると思うんで、不思議な感じなんですけど、まあ、これは最近のマクラーレンの話で、まあ、ちょっとですね、まあ、ホンダに関わらずですね、マクラーレンはちょっとあんまり最近うまくいってなくてですね、まあ、この年単位でね、 近年マクラーレンっていうのはちょっと低迷してたんですけど、今回のフランスグランプリで少なくともですね、予選だけは良かったっていう、なんかね、その予選が終わった時のニュースがすごくて、もうマクラーレンの復活みたいな、もうマクラーレン、秘密のアップデートかみたいなですね、なんかそんな記事ばっかりたくさん出てて、あ、みんなマクラーレンのこと大好きだなっていうふうにね思ってたんです。で、まあ皆さんね、マクラーレンにはね、ホンダにひどいことしたよねって言って、こう恨みもあるかと思いますけれども、まあマクラーレンっていうね、昔からあるチームがね、しかもこう、カルロス・サインツとこうランド・ノリスっていうですね、二人の若者を乗っけてね、いい成績が出せるっていうんだったら、まあそれはそれでいいことじゃないかなっていう、ふうに、まあ個人的には思ってます。で、予選は良かったんですけど、決勝はダメでしたね。そんなに、レッドブルを追い抜くんじゃないかみたいな速さはなかったんで、まあ、今回に関しては、まあ、予選限定でものすごい速かったと。で、まあ、決勝ではまだやっぱちょっとトップ6じゃないな、トップ3の6台にはまだちょっと、まあ、届かないみたいな、まあ、そんな、感じみたいですね。で、この予選だけ速かったっていうのが、まあ、なんか詳しい理由はよくわからないんですけど、まあ、今回はルノーというフランスの自動車メーカーの、その、エンジンを乗っけたマクラーレン、ね、マクラーレンルノーですからね今、その、ルノーのお膝元のルノーの母国のフランスグランプリということで、ルノーはかなり頑張ったんだろうと、まあ、そういうことですよね。でもまあそんな急に頑張れるわけがないんで、いろんな記事を見てるとですね、パーティーモードっていう、パーティーですね、パーティーモードっていう表現がよく出てきて、どうもですね、ルノーにはまあ今回予選スペシャルみたいな感じですかね、こう予選でこう普段以上にエンジンを酷使すると、今ね、すっごいエンジン壊しちゃいけないっていうルールになってるんで、まあ、なるべく優しく優しくエンジンは使って長持ちさせようっていうことなんですけど、まあ、多分その寿命を、まあ、若干削ってでも、こう、パワーを絞り出すぞみたいな、そういうパーティーっていうモードが、まあ、今回解禁されたと。搭載された？解禁された？で、予選ではむっちゃ早かったんじゃないのかと。どうもまあそういうことになってるみたいですね。マクラーレンのマシンもアップデートがあって、まあ、だんだん良くなってきたんじゃないかとか、まあ、ポール・リカールのサーキットと相性が良かったんじゃないかとか、まあ、いろいろ言われてるんですけど、まあこの予選だけむっちゃ速くて、決勝のペースはまあそこそこだったっていうのは、この予選スペシャルみたいな、なんかそういうモードが、あったんだっていうことが書かれてましたね。で、これ面白いなと思ったのは、やっぱみんな母国は頑張るんだなっていう、その素朴な感想なんですけど、またよくですね、こうトヨタとかですね、まあトヨタが顕著だったかもしれないんですけど、まあホンダもそうですけど、 F1 でなんか鈴鹿の時だけ予選頑張るみたいな、いや他の時も頑張ってんだけど、鈴鹿の時だけ、これなんだっけ、これトヨタだっけ、なんかすっごい予選で上の方に来るんだけど、まあ、決勝ではなんかずるずると落ちていくみたいな、でまたトヨタは予選だけ頑張ってとかですね、まあ、ホンダだってそうですよね、昔からホンダスペシャルね、予選スペシャルだ、スペシャルエンジンだみたいな、鈴鹿スペシャルエンジンを投入とか言ってね、そういうのも昔話題になりましたけど、まあそこまでしなくてもみたいな、もう頑張っちゃってみたいな感じがあったんだけど、まあ、ルノーは本気だなと思って、まあ、ルノーは今ね、カルロス・ゴーンじゃないですけど、まあ、あんまりこう世間的な評判も良くないし、まあ、その上結構国のお金が入ってるんですか、ルノーは結構国営企業的な側面も強いらしく、もうこれは失敗できないみたいなね、なんかそういうすごい必死さみたいなのがあったのかなっていう、なんかそう考えると、まあ、今回ルノー予選早くてよかったねみたいな、こうなんかそんなね、ちょっと愛情さえ湧きましたね。あれでもマクラーレンはともかくルノー本体は あれどうだったんですかね。あれ予選早かったっけ、まあ、決勝はボロボロっていうかもうなんかもう全然あかんかったっていう感じですけども、フランスグランプリの予選はどうだったんでしょうか。もう今ちょっと今記事を見てますけど、あんまりやっぱり良くなかったのかな。あれパッと出てこないですけどね。まあなんせ本当マクラーレンの記事は多いな。フランスグランプリの予選結果ってなんでそんなすぐ出てこないんだろう。あれおかしいな。そんなのね、ここはね普通だったらこう編集でね端折ってね削るんですけど、もうめんどくさいんでねそのまま今ね収録を続けてますけど、あれなんでこんなフランスグランプリの予選結果がパッと出てこないんだ。ちょっとねあのスマートフォンを使い慣れてなくてなんかすぐ出てこないんですけど、4番手フェルスタッペンはいいとしても5番手ランドノリス、6番手カルロス・サインツ、あやっと出てきましたね。ダニエル・リカルドが8番手でニコ・ヒュルケンベルクが13番手だったと。まあそんなむっちゃいいわけではないけど、まあ、トップ10にはリカルドが残ったのか。でそれよりもマクラーレンがはるかによくて予選5番手と6番手だったと、まあ、そういうことですね。なるほどね。まあルノーはどっちにせよ結構頑張ったってことか。まあ倒産しないようにこれ頑張るしかないね。はい、ちょっとね、皆さんの、反応をですね、ちょっと拾ってですねいろいろ、ツッコミを入れていくっていうか、まあ、紹介していきたいと思います。前回のね、これはカナダグランプリの後の、ツイッターでですね、シャープ F1 ログっていうね、このハッシュタグをつけてつぶやいてくれた人のやつをですね、ちょっと拾ってありますんで、それをちょっと紹介していきます。こちら、三宅さん、雨の音がするのいいなっていう。雨の音？俺ね、確かそういえばね、前回のポッドキャストの収録の時はね、確かに雨降ってたんですよね。でね、多分シャーっていう音が前回のポッドキャストの多分冒頭の方ね、前説とか多分入ってたんじゃないかなって思うんだよね。であれね、多分雨の音じゃないね。あれね、この今収録してるこの iPad の横でね、なんかね、デルのエイリアンウェアっていうなんかすごいねごっついゲーミングノート PC があるんですけど、これがねファンの音がすごいうるさいんですよ。なんか問題あるのかもしれないんですけど、もうずっとね、わーしゃーってですね、ずっとファンが回ってるんで、多分それはね、三宅さん、雨の音じゃなくてね、エイリアンウェアのね、ファンの音だと思います。申し訳ありませんでした。うるさいなって、絶対マイク拾ってんだろうなと思ったんだけど、ちょっとどうしてもやらせとかなきゃいけない処理があったんで、ちょっとつけっぱなしだったんですけど、ね、今日はね、落としてありますんで、静かです。そしてですね、こちら、モトコムさん、そのブラバム言う前に当てたからくださいっていうですね。これはあれですね、前回の、F1 のミニカーの話をした時にですね、ここに1台だけ飾ってあるやつがあるんですよねって言って、今まさに、ここにあるんですけど、それがね、1992年のデーモンヒルがドライブしているブラバムジャッド BT60 だっていうですね、そういう話をした時に、このマシーンは一体何でしょうってね最初に振ったんですけど、それが分かったっていう、このモトコムのね、さすがだな、モトコムはよく分かってるな。でもあげないけどね、これは、これは差し上げませんっていうことでね、はい、残念でした。そしてこちらは、次はイさんですね。イかな、イだな、イさんですね。リザルトしか見ていなかったので、カナダグランプリのべっちゃんをやっと理解した。サンキュー、ミヤコ。っていうね、ありがとうございました。リザルトだけ見てるとね、一体何が起きたのかよくわからないですけれども、まあ、前回のポッドキャストを聞いてわかったと、よかったというね、本当によかったです。で、続きまして、やっぱりイさんですけど、 前回の放送で BBC レディオ4シッピングフォーキャストが睡眠導入剤となるとのことで試しましたが、毎晩伸びた状態の値には必要がなかった、代わりにお絵かき時に流しております。締め切り直前はカウントダウンをひたすら流すということで、これはですね、よく眠れるよと、僕はポッドキャストを睡眠前に聞いてて、眠るために聞いてますよみたいなね、話をした時に、これはいつかな、前々回ですかね、前回か前々回か、後枠のところでね、エンディングで話したと思うんですけど、BBC のね、海の上天気予報っていうシッピング、フォーキャストっていうですね、のがあるんですけど、それがよく眠れるっていうことで、イギリスでも話題ですよっていうことでお話ししたんですけど、聞いていただけたということで、ね、結構いいと思うんですよ。皆さんもぜひね、騙されたと思って聞いてですね、騙されたって思っていただければいいかなって思ってます。で、こちらですね、次はユタポンさん。なんかこう、さんってつけちゃうな。呼び捨てていきたいんだけど、ユタポン。ね、ユタポン。最近聞き始めたモータースポーツ系ポッドキャストをご紹介、特に短歌に長けたモータースポファンにおすすめということでね、ユタポンからもおすすめいただきました。ありがとうございます。そしてこちら、毎度おなじみのグランプリ名古屋栄店ね、F1 ポッドキャスト、F1 ファンになる方法さんの最新回を聞きました。カナダグランプリの件では斬新な提案が、そして鈴鹿サーキット1コーナー出て外のテントショップは当店でした。30年あそこで営業しております。ぜひお聞きになってみてくださいということで、僕が言及したですね、謎のテントショップみたいな、この鈴鹿のね、 F1 グランプリの時にこう鈴鹿サーキット井野駅からテクテクテクテクですね、こう登ってサーキット道路を登って歩いていくと、1コーナーゲートの手前のパチンコ屋の前ぐらいで、こう毎年テントショップがあってみたいな、でそこでこう格安に値引きされているミニカーとかを買ってるみたいな、こう全然こうお店にとってありがたくない情報を話したと思うんですけど、まさかあそこグランプリさんだったんですね。大変失礼しました。いつも指をくわえてですね、高級なグッズを見てます。はい、あれはそうなんだ、全然そんなテントショップとパルコの前の名古屋のねショップは結びつかなかったな。そうなんだ、30年あそこで営業、またちょっと今年も寄らせていただきたいなと思いますけどね、テントショップね。グランプリさん、どうもありがとうございました。だいたいツイッターではこんな感じで、リアクションをいただいております。それでですね、あとは短歌ね、短歌もいただいてますんで、ちょっと短歌をねご紹介したいかなと思いますね。これ短歌難しいですかね、短歌あんまり来ないんでね、これお得ですよ皆さん。短歌はね、採用率 100% で今やってますからね。こちら、読み人、タンバリン。お、タンバリン。デイモンのブラバブの車思い出し、浮かんだ思いはジョバンナ・アマティ。デイモンのブラバブの車思い出し、浮かんだ思いはジョバンナ・アマティ。ね、これもまた余韻のある、短歌になってますけどね。これジョバンナ・アマティが季語ですよね。これもまたミニカーなんですけど、この前の僕が言ってたこの92年のね、ブラバム・ジャッドのデーモン・ヒルの車っていう、これデーモン・ヒルはシーズンの途中からこの車に乗ったはずで、それまでは女性 F1 ドライバーのジョバンナ・アマティがこの車を運転してた、そのことを思い出したっていうですね、すごくこうなんていうのかな、こうセンチメンタルな、そしてなんていうかこう女性の F1 進出っていうものを考えた時に大変なことをしてくれたっていうような思いを抱く人もいるかもしれない、このジョバンナ・アマティですけど、いろんな要因がね、あってちょっと成績が出せなかったんで、途中で、車を降りることになったっていうですね、そんなアマティでした。はい、そんな思い出も詰まったこの車ね、ますますこう差し上げるわけにはいかない、非常にこう重要な車、6090円の当時の車でした。そしてですね、こちらはですね、これご紹介していいのかわからないんですけど、単価のフォームでですね、グランプリ名古屋栄店、いつも楽しく聞かせていただいております。前回の放送では、テントショップをね、当店の、ご紹介いただき、ご縁を感じておりますと、 で、リスナーさん100名プレゼント企画ですが、当店も協賛いたしますので、ぜひよろしければ、お送りしますというですね、そういうあのメッセージいただいてるんですけど、いやそういうんじゃなくて、あれはですね、僕が持ってるミニカーを配るっていうですね、そういうあの企画そういうこう身を削る企画なんでね、こうなんかこっちがこう物を要求しているわけじゃないし、ね、まあ、とりあえずは大丈夫です。でね、私実家からですね、段ボール箱でですね、持ってきました。F1 のミニカーがね、こうどれぐらいあるかなと思ってですね、ちょっと持ってきたんですけど、よいしょ、ちょっとなんか何があるか、よいしょ。でね、30個もなさそうな、でもなんかちっちゃい、なんかお菓子のおまけみたいな、なんかちっちゃいのまで入れたらですね、まあ30台40台ぐらいありそうなんですけど、今適当にこう段ボールからちょっと2つつまみ出してきてみたんですけど、さあこれは何でしょうっていう、それは分かんないですけど、例えばですね、これは何なんでしょう、これはなんで買ったのか思い出せないんですけど、マクラーレンメルセデス MP421 ゲイリーパフェットテストドライバー2006っていう、これ多分ゲイリーパフェットが欲しくて買ったんでしょうね。これは、ゲイリーパフェットの運転してるテストの時のマクラーレンメルセデス MP421。 例えばこういうのね、これ裏にですね、特価シールが貼ってあるんで、4410円が3969円に、まあ1割引き後になってたっていう。まあそれで買ったんでしょうね。例えばこんなのがあったりとか、これは何だろう。これは、これはね、ジョーダントヨタ EJ15、サコン山本 F1 テストデビューシルバーストーン2005年9月14日っていうですね、ジョーダントヨタ EJ15 の山本サコンミニチャンプですよ。こういうですね、こう微妙な選択のものが山のようにこの段ボールに入ってるって、これ面白くないですか。でこれ裏見るとですね、黄色い値札でケース割れ特価1900円って、ね、書いてあるんで、多分それで確保したのかなっていう感じがするんですけど、まあ、こういうものをね、例えばこう1台ずつこう僕のね、こう段ボールからこう無造作に取ったものをこう語って、まあ、それをこうリスナーの方にこう発送していくっていうね、そういう形見分けコーナーがやれたらいいかなっていう。でそれがですね、まあ、この番組のリスナーが100人ぐらいまで増えたらやったらどうかなみたいな話をしてたっていうことで、まあ、それが一通り終わったらです、ぜひグランプリさんにですね、こう物をせびりに行きますんで、ちょっと楽しみにしといてください。ぜひその時はお願いしますっていう感じですね。はい、まあ、こんな感じでですね、前回の皆さんからいただいたリアクションという感じでしたが、これちょっとですね、リスナーがっていうか、まあ、相変わらずこのアンカー FM での、想定なんていうのかな、概算リスナー数っていうのは40数名であんま変わってないんですけど、急にですね、このポッドキャストに対するアクセス数が先週増えたんですよ。びっくりしてね、絶対これなんか悪いことしてどっかで晒されてんだろうなっていう、なんかそれこそカナダグランプリでアホなこと言ってるやつがいるぞみたいな感じで、まあ、晒されたんだろうなっていう被害妄想しか浮かばなかったんですけど、まあ、それ気づいたのが職場の昼休みだったかな、なんか朝だったかちょっと覚えてないですけど、まあなんか朝かな、うわ、なんかすっごいむっちゃアクセス伸びてると思って、結構どれぐらい伸びたかっていうとですね、それまではまあ40回とか50回とか、まあその程度のですね、まあ小さなですね聞かれ方をしてたのが、急にこう350とかですね、こう3桁台を突き破ってきて3桁台になってたっていうので、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、帰ってきてからね、夜ちょっと しっかり調べてみましたら、 iTunes ストアのピックアップみたいなところにこの番組が入ってたんですね。そのトップのね、ピックアップみたいなところに入ってて、でそっから全くですね、偶然こうちょっと新しいの聞いてみようかなみたいな人がこの番組のところに入ってきたという、まあ晒されてたっていうんだったら iTunes ストアのポッドキャストのところでピックアップされてたっていうですね、まあ、そういう理由だったみたいです。まあ、悪い理由じゃなくてよかったですけども、その iTunes からですね、ドカドカドカドカ人が入ってきたせいでですね、 まあ、低評価がですね、何これみたいな思ったんだろうね。こう星一つつけて帰っていくっていうですね、そういうわざわざ手間をかけて去っていく人がいたりして、ちょっと皆さんね、この番組いいなと思った人はね、まあ、星4つ5つあたりをつけといていただけるとですね、こうバランス良くなってくるかなと、思いますんで、皆さんもし iTunes で聞いているという人はね、ちょっとですね、めんどくさいですけど星つけてやろうかなみたいなことがあると、まあ、いいかなみたいな、まあ、気もしました。でなんでね、こういうなんかね、ちょっとね、なんていうの、荒れてるわけじゃないんだけど、なんかいろんな人来てって思ったら、このポッドキャストはね、スポーツっていうカテゴリーに入ってないんですね。文化社会っていう、そういうカテゴリーにこのポッドキャスト入ってて、今回のピックアップされたのも文化社会の方でピックアップされてたんですよ。それでいいのかっていうね。これやっぱスポーツのファンの人はみんな温かいからさ、まあなんか、まあ、前のね、前世でやってたポッドキャストはスポーツカテゴリーのところに入れてたんですけど、今回そう思い出した、そう、このポッドキャストを出すときに、もういい、スポーツはいいやっていう、もうスポーツはもうトップを取ったと、もうスポーツはいいと、もう新しいジャンルに行ってこう F1 っていうものをこう広げて考えていこうみたいな、そういうね、すごいこう野望を抱いてですね、文化社会みたいな、そういうカテゴリーにしたんだ、思い出した。そう、その結果がですね、これですね。まあ、いいのか悪いのかわからないですけど、まあ、ちょっとね、いろんな方のリアクションを知りたいですね。ちょっと番組、そんなことをきっかけに聞くようになりましたとかね、そういう人がいたらですね、ぜひ短歌フォームを使って、短歌なりですね、短めのお便りなりですね、まあ、皆さんどんどん送ってきてほしいなと、そんなふうに思ってます。はい、というわけで皆さん、今回もいろんなリアクションありがとうございました。頼まれてないんですけど、告知のお手伝い、こちらポート F、8月10日ライブトーク開催っていうですね、まあ、そういうツイートが今出回ってますね。ポート F って、まあ、この番組とですね、非公式の同盟関係にあるですね勝手に同盟関係に仕立て上げたんですね、ポート F なんですけど、こちらでですね、8月10日ライブトークが開催っていうことで、なんとですね、前売り券が、今もう販売中ですね。はい、販売中です。でこちらのライブトークイベントなんですけど、2019年8月10日に、東京で、開催されるということですね。これ東京でっていうことなんだけど、このツイートだけ見てるとなんかよくわかんないな。どこ見たらいいのかな。これか。はい、じゃあちょっと今ね、詳細を皆さんね、そんなのあるの知らなかったっていうね、方もたくさんおられると思いますので、ちょっとご紹介します。ポート F 主催のライブトーク、ポート F ボリューム2、現役 F1 エンジニア登場、ポート F 主催のライブトークイベントということでですね、こちら2019年8月10日の午後2時から5時までの、3時間予定されております。3時間もやんの。そして、こちらゲストが、まあ、おなじみ、昨年に引き続き登場の、河野健一さんですね。今レーシングポイントですかね、河野健一さん、日本人現役 F1 エンジニアの河野健一さんと、そして、元トヨタガズーレディの杉山真奈さんを迎えて開催しますっていうですね。誰杉山真奈っていうですね、みんな思ったでしょうね。はい、それで、まあ、このお二人とあと MC が三宅さんということで、まあ、ポート F のお送りする、イベントということですね。で、こちらが東京の永田町の会場で行われるということで、今参加チケットは4000円で、販売中になってます。ワンドリンク付きということです。はい、まあその詳細はまたこれからね、ポート F のアカウントからいろいろつぶやかれていくと思うんですけど、まあ果たしてこれがね、商売になるのかどうかよくわからないですけど商売儲かんのか、これは儲かってるのか、赤字じゃないのかっていう、いろいろ心配してますけど、まあポート F のですね、社会貢献事業みたいなもんだと思いますんで、皆さんぜひですね、もう大変だと思いますよ、これ会場を抑えたりとか、 ね、人でもなんか分かんないのに会場を抑えたりとか、もうなんか賭けみたいなもんですからね、こういうイベントの開催って。まあ、僕も前世の時、昔モトコムと一緒にね、東京で会場探しとかしましたけどね、まあ本当報われないですよね。本当なんていうかね、こうなんか大変ね、皆さんにも手伝っていただいたってことありましたけどね、本当大変だからね、大変だなっていうふうに思いますんでね、皆さんこれ言ってあげてね、関東ね、近辺の方、特にですね、ちょっと永田町まで行ってください。これね、ライブトーク、8月10日ね、ぜひ行ってください。なるほどね。これすごいですよ。河野さんによるレースの本場イギリスでの貴重な情報や、杉山さんからの海外観戦情報なども聞けるというですね。海外観戦情報はいらないんじゃないかなとか、まあ、ちょっと杉山マナーに対して当たりがきついです、この番組ね。はい、失礼しました。ぜひ頑張ってください。はい、応援してます。ということで、ポート F のライブトーク、ポート F ライブトークボリューム2、8月10日、4000円で現在チケット販売中ですので、皆さん、こちらにぜひ足を運んで、三宅さんに、桐野宮子さんのポッドキャスト聞いてますってですね、こう三宅さんに言ってきてください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、今回も何一つ盛り上がることなくですね、チェッカーを迎えてしまいました。この後キリノは美容室の予約がありますんでね、もうこれ以上収録が伸ばせないっていうね、もうこれでギリギリなんで、もう今回ここまでということで、終わりたいと思います。桐野宮子の F1 ログ、F1 ファンになる方法、こちらの番組宛ての、お便りなんですけども、単価でね、応募フォームがあります。単価のフォームがありますんで、これは番組の詳細欄から、Google フォームに飛べるようになってますので、ぜひそちらからですね、皆さん、ふるって、単価をですねお送りいただきたいと、思います。で、他、Twitter で、つぶやいてみようという人はですね、ハッシュタグ F1 ログ、綴りはですね F1LOG です、シャープ F1 ログと、こちらをつけて、つぶやいていただきますと、こちらでエゴサーチしておりますんで、そのハッシュタグつけたやつね、それはこっちでなるべく拾えるんじゃないかなと、拾ったものにはお気に入りのハートマークをつけてますので、お、拾われたっていうね、多分それは次の回で紹介されるんじゃないかという感じです。あと他にもですね、もっと長文を送りたいっていうですね、もっと長いお便りを送らせてほしいっていうですね、そういう声もありますので、ちょっとですね、ひねった方法で長いお便りも受け付けられる企画プロジェクトを現在準備中ですね。それがやりたかったんだ、桐野さんっていうですね、そういう声がもしかしたら出るかもしれないですね。ちょっと企画を今考えているというか、もう考えてあるんですけど、それの仕込みをしてますので、また長いお便りが要求される日が来るかもしれません。それまでは短いツイッターや短歌のフォームで皆さんよろしくお願いします。またですね、別に F1 のファンじゃないんだけど、たまたま聞いたらちょっと F1 ってそういえばこういうのだったなとかね、なんかそういう、なんか帰ってきたなみたいな人ももしかしたらいるかもしれませんけどね、そういう人もぜひですね、気軽にメッセージいただければなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。というわけで、今回はフランスグランプリを、中心にお送りしましたが、次回の F1 は、オーストリアですかね。オーストリアグランプリですかね。F1 オーストリアグランプリ、レッドブルのお膝元ですね。オーストリアグランプリはいつですか？いつですかね。来週かな？今週？7月1日に決勝が行われる？この前フランス終わったばっかだけど、もうやるの？今日金曜日？今日フリー走行？今日やるの？もうやるの？早くない？そうなの？そうですか。じゃあ今週がオーストリアグランプリですね。はい、これからオーストリアグランプリですので、頑張ってみるぞって人は見てくださいね。 僕はもう決勝は寝ます。フランスグランプリちょっと頑張ってみたんだけど、もうやっぱ寝ちゃうんで、もう夜は無理なんでね、もう諦めて、翌朝ハイライトを見た後にちょっと時間を置いて決勝を見ますね。そういう無理のない付き合い方、それもまた F1 ファンのあり方ではないでしょうか。ということで今回も桐野都がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。